い、ということで引き続き漫画トリリオンゲームの話をしていこうかなと思ってるんですけども、まあ、結構前半でもいろいろ話したんですけど、前半で話しきれなかったこととして一個、僕がしげさんに詳しいと思うので聞いてみたいのが、
はい、
何巻だっけな、6巻だっけ、7巻だっけ、なんか、そこら辺で、上場させようって話になるじゃないですか。
ああ、そうですね。
トリリオンゲームを。
はい、はい、ああ、なりますね。
あの辺の、はい、はい、あの辺の、こう、上場に向けて、証券会社の、なんだっけ、パイレーツ証券っていう、怪しげな証券会社出てきますけど、あそこのやつと一緒に、こう、上場に、持ってくみたいな話があって、あの辺、ちょっといろいろしげさんに聞きたいんですけど、なんかこの、はい、漫画のトリリオンゲームだと、なんだっけ、プライム上場を目指すか、スタンダード上場を目指すか、グロース上場を目指すか、まずなんか、上中下がありますみたいな、なんかまずそんな話を説明されますよね。
そうですね、はい。
うん。で、いや、いきなり、で、プライムを目指しますってパイレーツ証券の宝田だっけが言って、
で、ね、
で、はい、春はよしそれで行こう、お前とやるよってことになるんですけど、
はい、
で実際問題なんかそのスタートアップがいきなりプライム上場を目指そうってあるんですか？
あんま聞いたことないですけどね。
やっぱないですか？
まあ、いわゆるくら替えっていう形でまずはグロースから入って、
うん、
そっちに変わるっていうのはあるんですけど、いきなりとかってあるんですかね。いや、例えば、ちょっと待ってね。今調べながらやってますけど。
ああ、全然全然。
マザーズの時価総額が確か3000億だったと思うんですよ。
マザーズって現グロースですね。
現グロースですね。
はい、当時マザーズ。はい。
だからいわゆる日本初のユニコーンっていわゆるメルカリ、メルカリって言われてますよね。
確かに。
で、時価総額が、上場時が、確か3000億だったと思うんですけど、メルカリって。あ、そうですね。
そうですね。2018年に上場
で、最大3700億とかになってるんで、
はあはあはあ、
そうですね。で、それでマザーズなんで。
あ、確かに。
で、今は多分もうメルカリって、くら替えしてるんじゃないですかね。今はプライムですね。プライムに移行しましたね。
はいはいはい。プライムは旧東証一部。まあ一番上ですよね。
そうですね。
大きい会社の来るところで、はい。で、まあこれ聞いてる方の、であまりこの辺知らない方のために補足をすると、まあその、昔マザーズって言ってたのが今グロースになってて、昔東証二部が今スタンダードで、昔の東証一部が今プライムですよね。
そうですね。
基本的には。ちょっと違う部分もあるけど、まあ、ざっくりはそういうことで。で、多くのベンチャースタートアップで上場しましたっていうのは、現在で言うと、そのグロースに上場して、で、そこからいくつかの条件を経ていくと、プライムっていう一番上のところに、まあ、くら替えできると、まあ、より信用もついてったりとか、まあ、そういったことがあるって話ですよね。
そうですね。で、一応私の古巣の、新生銀行は、まあ、日本長期信用銀行が98年に倒産して、まあ、2000年ぐらいに新生銀行に生まれ変わって、当然非上場ですよ、当時は。で、そっから上場2004年にしたんですけど、その時いきなり東証一部だったんですよ。でもそれはもう、なんていうか、もともとでかいんで、
はいはい。
できる技なんですよね。
うんうん。
で、JAL とかも一回倒産してるんで、
稲森さんが再生に入ったやつ
ですか？ああ、そうです、そうです。そうですね。
ありましたね。JAL。そうだ、一回再生した、
はい。最近の人知らないかもしれないけど、JAL 一回倒産してますからね。
2010年とかですよね、確かに。
2010年です。で、再上場したんで、その時も東証一部だったんですよ。
まあそうですよね。だって、JAL がマザーズとか言われてもなんか、疑問を感じますもんね。
そうですね。なので、まあそういう、もともとでかい企業が一回倒産なりなんか非上場になって再上場するとかで一部上場は、
はいはい。
まあ、今でプライム上場っていうのはあるかなと思うんですけど、スタートアップからいきなりっていうのは、多分エニーカラーとかも確か2000億とかで上場してるんですけど、
ほうほう。
確か当時マザーズでしたから、
へぇ、
まあその後、みんなでもその後くら替えするんですよ。結局、時価総額2000億とかいくと。 くら替えするんですけど。
それはもう本当、くら替えは1年とか2年でできるもんなんですか？
くら替え、はい。
あ、そうなんですね。
なんで、なんで、まあ、この漫画に戻るといきなりプライムなんで、まあ、相当ハードル高いとも言いますし、まあ、当然その、いろいろ厳しさがあるんで、体制的には結構、しんどいなっていう気はしますけどね。うん、はい。
まさにこの漫画でも、なんだろう、2年分の監査受けてますかとか、株式、はい、総会の議事録とかなんとかちゃんとありますかとかめっちゃ言われますけど、でも現実のプライム上場って多分ここに描かれてないこともっともっといっぱい言われますよね。
もっと言われますね。で、これ漫画だとね、つみ中でこの作品はフィクションですって何かが出てきますからね、そういう。
はいはいはい。そうっすよね。はい。今、生成 AI にスタートアップが最初からプライム上場ってできるんですかって言ったら一般的には考えられませんって
。まあそうでしょうね。
ジェミに否定されましたね。
はい。
はい。厳しく否定されました。
はい。
はい。プライム上場の基準を満たす実績はほとんど持っていませんとか、うん。まあそうだろうなみたいな感じですよね。うん、
でもまあここちょっと僕ね、私もちょっとそういう上場とかにもかかってたんで、まあいろいろ面白かったんですけど、うん、まあリンってね、3人目の
はいはい、
社員とメンバーですよね。
リンリン社長になった新入社員、はい、
はい、でリンリンが一時すごい存在感僕薄かった印象があったんですよね。この上場シリーズが始まる前まではもう結構桐姫対春みたいなところでしたし、なんか別の女性キャラが出てきたりとか、アナウンサー出てきたりとかしてて、
あ、アナウンサーいましたね、確かに。
なんかリンリンの存在感えらい薄くなったなと思ってたら、まあ、ここでやっぱりリンリン的なやっぱ役割とかキャラクターが出てくるみたいなところで、まあ、すごくしっかりしてるっていうところは結構面白かったですし、なんか知らない間にリンリンとガクのなんか恋愛模様まで行き出して、
確かに。
やっぱキーパーソンだなと思いましたね。一時どうなるかと思いましたけど、はい。
確かに。ありましたね。
はい。
確かに。いや、これあと僕この上場編読んでて、なんか何が上場審査で一番大変なのかって、いわゆる東証じゃなくて、日本取引所、
はい、
日本証券取引所、ね、JPX、はい、
そうですね、
前ゲストに出てくれた飯田さんの古巣ですけど、
そうですね、
なんかそこが一番厳しいのかと思ってたんですけど、この漫画だと証券会社本体の審査部がラスボスって書いてあるんで、なんかこう態度の悪そうなおじさんが出てきて、こう宝田にこう嫌味を言うわけですけど、実際こういうもんなんですか？証券会社の審査部がラスボスなんですか？
まあ、この後にもう一回東証も日本証券取引所の審査があるんですけど、やっぱその、うん、なんていうか、まずはやっぱその証券会社の上場審査を通らないといかないっていうのは実際そうですし、担当者、上場するときって証券会社担当者つくんですけど、うん、その担当者と当然審査はまた別の人たちなんですよね。そのやる、
うん、
ガバナンスといいますか、その関係性上。
ああ、まあそうか、ガバナンスで、そうか、そこは分かれてるのか。
利益相反があるんで、
はいはいはい。
で、実際に、私自身も、なんていうか、そのやる話聞いてるとかしてると、証券会社から言われるのは、いや、うちの審査だとこれじゃ通らないんでっていうのは、確かにそういうのは結構あったのかなっていう印象はありましたけどね。
なるほど。
で、まあ、例えばですけど、まあ、某 N 村証券とかはめっちゃ厳しいみたいなんですよ、はいはい、
この審査部が。
そこの方が厳しいっていう噂は聞きますね。そこ乗り切れば、まあまあ東証はいけるでしょうみたいな感じは聞いたりはしますけどね。
そうなんですね、はい、なんかそこはでも難しいですよね。僕もちょっとあんま分かってないんで補足していただきたいんですけど、証券会社のこの上場の幹事主幹事みたいなののビジネスモデルって基本的には上場する初値がつくで時価総額が決まる、うんちゃらくんちゃら、そこの に応じてなんか手数料が入ってくるっていうことだと理解してるんですけど、
合ってます？基本は、調達額ですね。調達額の、だいたい 8% ぐらいなんですよ。なんで、新規上
場。調達額、はい、
うん、そうです。IPO するじゃないですか。
はいはいはい。
IPO したら、新規調達、はい、まあ、イニシャルパブリックオファリングなんで、まあ、調達しますよね。で、その調達に対して引き受けて、金額で、それをまた投資家に売るわけじゃないですか。
うんうん。
で、一旦だから、証券会社引き受けて、それを個人投資家とか機関投資家に売るんですけど、うん、その時に、うんうん、調達した、例えば、100億調達したとしたら、
うん、
そのうち、大体8億円、8% の8億円が、証券会社の手数料になるんですよね。
うんうん。
っていう仕組み。だから、審査通って、ちゃんと引き受けして、上場して、株式を売らないと、うん、証券会社お金入ってこないんですよね。
そうっすよね。だから、厳しいのは、倫理的には良いんだろうけど、一方で、厳しすぎても、そこから売り上げが入ってこないことになるって話ですよね。
まあでも、結局、緩くやって、上場審査で落ちちゃうと、まあ、いわゆる、まあ、メンツ的なものもありますし。
信用がってことか。
そうです、そうです。だから、そしたら、いや、ね、だから、すごい上場できる証券会社、そうじゃない証券会社がいると、やっぱ上場できる新証券会社に行くじゃないですか。
まあ、そうですね。
上場させるためには、やっぱその辺しっかりやらないと、通せないですよねっていう風になってしまうので。
なるほど、なるほど。まあ、だから厳しくなるという。まあ、ここを通すからには、100発100中上場してもらわないと。
ああ、そうです、そうです。
っていう、
逆に言うと多分証券会社の立場からすると、審査通ったのに、あ、証券会社の審査通ったのに、うん、証券取引の審査落ちるってどういうことだっていうふうになっちゃうんですよ。
はいはいはい。
で、なるほど。まあ、審査ってやっぱ保守的な人が、まあ、立場上保守的にならざるを得ないんで、
うんうん、
結構固い形でいくとは思いますけどね。
なるほど。まあ、だからこの漫画で言うと、この引き受け審査部に出てくる、このなんか、イチャモンつけてくるおじさんが、まさにこういう、すごい厳しく、やるっていうのが、まあ実際、まあ、こんな別に嫌味かはさておきとして、まあスタンスとしてはこういうもんなんじゃないかっていう話なわけですね。
そうですね。で、まあ実際のその後の証券会社との審査って結構シンプルに終わりましたもんね。
うんうんうん。そうっすね。
はい。
まあ、漫画だと、はい、このガラスボスっていうことになってたんで。はいはい。ちょっとちなみに話、それるっていうか、さっきの話の、新規上場時の調達額100億みたいなのって、その100億の元になる株は新規に割り当てて発行するってことですよね。ほとんどの場合。
そうです。だからそうですね。いわゆる、まず100億調達ってスタートアップじゃないですけど、まずない金額なんで、でかい、メルカリとかそういうのは別ですけど、
はいはいはい。
基本的にその、いわゆる新株発行になりますね。だから2つあって、その、いわゆる、既存の株主が市場に売るパターンと、はいはい、本当に新規を第三者割当増資をするっていう、まあ、パターンが当然ある、あるということですね。
だから、第三者割当てをすると、それまでなかった株を発行するから、持ち分は薄まるって話ですよね。それまでの人
たち。持ち分薄まる代わりに、お金、会社がお金を調達できるっていう感じですね。市場から。
そうですよね。持ってる人の売りに出す場合は、薄まらないけど、
薄まらないですね、
その持ってる人のやつを、新しい世の中の個人とか機関投資家に変えるようにするってことですよね。
そうですね。で、まあ、その発行会社としては安定的な株主の機関投資家が欲しいんで、うん、いわゆるで、まあ、一方 VC は早めに売りたいんですよね。まあ、メール期間があるんですぐに売れても売れないですけど、で、ある程度まとまった持ち分っていうのを機関投資家に持ってもらうので割り当てるんで、まあ、ロードショーっていう形で投資家周りとかを世界中に、
は
い
は
い、
マガニも出てきますね、ロードショーが、
ね、はい、ロードショーして、はいはい、投資家探していって、
うん、
どういう海外戦略なのかみたいなところを、まあ、漫画でも話してますけど、うん、やるっていう感じですね。 だからまあ結構ね、大変ですよね、上場するって言っても。
そうですよね。この漫画のトリリオンゲームの場合はどうしたんだろう。普通に新株発行したのかな。そこは書いてなかったかな。そこまでは。このパイレーツ証券はいくら入った
んだろう。ロードショーしてるんで、でも石油で調達してましたよね。石油のところで。
そうっすね。石油王のところになんか行ってましたけど、あ、上場承認、上場審査承認パーティーをして、その後で、そっか、中東に行ってましたね、確か。
そうですね。
はいはいはい。ロードショーで、ハッタリで株価を上げるっていう、まあこれも現実には
ですね、
やらんだろうって話ですけど。
はい。
はい。
あ、でもなんかあれですね。よく今改めて見たらあれですね。一番最後の9巻、時価額1兆になってますね。発行済み株式数が5億弱で、2150円ついてる時価総額1兆になってましたね。忘れてましたけど。
へぇ。じゃあ、1兆ドルはまだ遠いけど、1兆円には来たんですね。
そうですね。1兆円にはなってますね。
なるほど。確かに。はいはいはい。なるほどですね。
これ結構後半ストーリーの展開早いんで、あれですね、結構、忘れるじゃないですけど、結構あれですね。なんか、細かいとこ忘れてました、私も。
はい、はい。
そうですね。
まあでも、まだ逆に言うと、時価総額1兆円なんで、1兆ドルに行くためには、先が長そうですね。まだ。
まあそうですね。まあ1兆円の、メルカリも一時マックス1兆円まで行きましたから。はい。もうちょい、もうちょい。
そっか。メルカリってちなみに1兆円いったけど、また時価総額は下がっちゃってるってことです
ね。下がってます。
今見たら2700億ってなってますね。ずいぶん下がりましたね。え？
なんで、
確か。こんなに下がるもんですか？
ああ、まあでも、そうですね。だからちょっと株価の推移見てもらえればいいと思いますが、確か2021年9月だったと思うんですけど、そっかピークでしたね。ほうほう、私本書いた時ですから。
21年の11月とか12月は結構高い。
そうですね。その頃7000円とかでしたよね。
そうですね。
今1600円ですから。
1600円ですね。だいぶ下がりましたね。
はい。ピークでしたね。その本出した時はピークでしたね。で、その本出した時に結構アメリカの開発したんだけど、そっからの右肩下がりがやばいですよね。
なんか、これってちょっと漫画からはそれますけど、やっぱ、時価総額が高くなって、もう、このスタートアップ上り上司だってなってから、例えばこのメルカリで言うと、時価総額、まあ株価というか、時価総額というかが、何分の1かにこう3年ぐらいでなっちゃうわけですけど、
はい、
これって、なんか、ビジネスがうまくいってる、いってないじゃなくて、やっぱ市場の期待ほどには、ビジネスが伸びてないじゃないかみたいなことがやっぱり背景に大きいんですかね。
そうですね。だから、まあ、ウームとかも分かりやすいですけど、ウームも時価総額一時1000を超えたんですよ。でも当時は時代の寵児でしたから、めちゃめちゃいけんじゃないかっていう感じが、まあ今もう上場廃止とかです
かね。確かに2020年の頭には3800円だった株価が今500円とかですね。
で、私が見ると6000までピークいってます。2019年1月6000までいってます、ね。
あ、本当だ本当だ。最大にしたら6000円になってる。6000円が
530円ですから。なんでこの頃は1000を超えてましたね。ウームを。
やっぱこれってその時にはすごい期待があるってことなんですかね。
まあやっぱり、まあ、業界もあると思ってて、市場規模ですよね。はい、はい。で、ますます市場が大きくなるなら、売り上げが伸びていくっていうふうに思うじゃないですか。で、この頃の、やっぱ、ウームの頃は、YouTube 市場がもっとでかくなるとか、もっと収益得れるっていう前提があったと思うんですよ。 うんうん、なんで伸びると思ったし、メルカリの時もいわゆるリユースといいますか、そのね、
うん、
まあ、中古の売買マーケットがすごいでかくなってメルカリのおかげで、うんうん、もっとこれ利用者増えるんじゃないかと思ったけど、持ってる伸びなかったっていうことかなと思いますけどね。
うーん、
一方であのテスラとか結局 NVIDIA とか伸びてますけど、やっぱり EV 市場でかかったし、 NVIDIA でいうとやっぱ生成 AI とかのところの、まあ、半導体の設計のところがマーケットでかかったよねっていうところでバン伸びてるっていう、まあ、そういうところかなっていう気はしますね、
うんうん、なんかそのまあ NVIDIA とかもそうですけど、なんかそのやっぱり、まあ、生成 AI とかその時代の配置進んでいくところに対して彼らの GPU がないとそれが動かないっていう圧倒的な強いポジションにいるじゃないですか。
そうですね。
やっぱそれってやっぱそのさっき言った、まあ、メルカリなりウームなりの株価が上がったのって、この市場はもっと伸びるんじゃないか、彼らはそこでもっといけるんじゃないかっていう期待をベースにした株価なり予想だったから、それが外れたら一気にこう何分の1になっちゃうっていうのがこの株数年の株価だと思うんですけど、やっぱこの NVIDIA とかみたいな圧倒的な強みを持ってると、まあ、そう簡単に崩れないよねみたいなこと、まあもちろんそれでも過剰な期待が集まって高くなりすぎたらそれはまあちょっと値がつきすぎになるかもしれないけど、基本的にやっぱビジネス上強みを持ってるなって思うんですね。だからそれで言うと、はいはい、このトリリオンゲームの彼らには、ま、これ、今回のポッドキャストの前半の話にも通じますけど、なんかその、株価が上がり続けるような圧倒的な強みって、こっから先何を持つんだろうなっていう。なんかこれ、このままいくと、バブルだ。あの、なんすか、時代の寵児としてバブルを誘導する以外勝ち目があるんだろうかみたいな感じがありますけど。
そうっすよね。まあ、最近ですけど、あの、なんか、ロールアップ型の M&A とかって言葉聞いたことあります？ロールアップっていう言葉ですね。
ないっす。なんすかそれ。
あの、今ちょっとロールアップ戦略っていうのはちょっと流行ってるんですけど、いわゆる M&A しまくって成長するっていうパターンなんですよ。
はいはい、なるほど。
で、最近一番それ伸びてるのが、あの、ジェンダっていう会社があるんですけど、ジェンダってご存知ですかね。ジェンダって調べてもらっていいですか？
あの、GENDA、ジェンダってい
う
会社
ですね。そうですね。はいはい、そうですね。これ、ゲンダっていう意味、そうなんです。こう、ジェンダが正しいみたいなんですけど。
ジェンダ。はいはいはい。
で、ジェンダが今めっちゃ伸びてるんですよ。
で、ジェンダ。伸びてるってのは売り上げがですか？
時価総額も伸びてますね。
ああ、はい、時価総額ですね。はいはい。
ジェンダすごい、まあ、成長してるっていうところが正しいですかね。
はいはいはいはいはい。
まあ、っていうのが結構噂、あの、すごく、まあ、今をときめく会社なんですけど、何をしてるかっていうと、うん、ゲームセンターとかを買収しまくってるんですよ。
ああ、なるほど。
で、エンタメ系を買収しまくってるんですよね、ジェンダっていう会社
は。はいはいはい。なるほど。
今日たまたまですけど、この撮影前、うん、家族4人で、まあ、娘2人いますけど、うん、カラオケ行ったんですよ、近所のカラオケ。
はいはいはい。
で、僕びっくりしたんですけど、アプリ入れてくれって言われて入れたら、
うん、
ジェンダでした、ね、親会社が。
うん、なるほど。
このカラオケは買収してたと思ったんですけど、はいはい、まあそうやって、いわゆる、買収して成長するっていうのは、昔言うとライブドアはその先駆けなわけなんですよね。
ああ、まあそうですね。確かに。完全にそうですね。
当時、本当に、ライブドアが塾とか買収しましたから、塾とかプロレス団体買収したりとか、買収しまくって成長しまくってたじゃないですか。
はいはい。
でそれでまあ成長していくっていうロールアップモデル。でまあ、言ってみれば、はいはい、楽天とかも、ね、金融機関とか結局買収したりしてますし、まあ、ソフトバンクも結局そういう感じ
です、ね。まあ、そうですね。だってソフトバンクもあれボーダフォン買収してとかね。
そうです。
それで T モバイル参入ですもんね。そう
です
ね。
そうですね。なんでこの話で言うと、マイルトリリオンゲームに戻ると、やっぱその買収戦略ですよ、彼の強みって。
はいはいはい、確かに。
いろんな会社買収していってる、参入していってるじゃないですか。で、それで、まあ、コアビジネスを作っていくみたいな、まあ、ところなので、まあ、ソフトバンクも結局、今って、ソフトバンクの企業価値のほとんどが、アームになってるんですよね。
半導体の設計でしたっけ？
そうです、そうです、はいはい、設計。NVIDIA でさらに上のところですね、設計のところ。
はい、はい、はい、はい。
で、NVIDIA は結構 GPU 作ってますけど、ファブレスなんで、自ら作ってる。製造は TSMC がやってるんで。
そうですね。
さらに、だから NVIDIA、TSMC が下にあって、その上に NVIDIA があって、さらにその上に ARM があってっていう、
そうですね。
状態になってて、で、まあ、孫さん売らなかった、ARM売らなかったですけど、結局上場させて、10% だけ上場させたんですね。まあ、でも結構上場がすごいついたりしてるんで。
はいはい。
で、まあ、そういう、やっぱりその買収戦略の成長っていうところで、まあ、どっかでかい次、今通信やってますけど、まあ、狙ってるっていうのが強みかなっていう、
ね。ああ、確かに。そうか、確かに、買収戦略で得たお金をつぎ込んで、また買収するっていうのを確かにやってますね、今のところ。
基本なんかもう全突っ込みみたいなことやってますよね、戦略として。でもドラゴン。
確かに、だから、そっかそっか。
はい。
なるほど。はいはい。
いや、ドラゴンバンクにも追いつくぐらいですもんね、それで、はい。
確かにそうか。なんか別に技術的な強みどうこうとかよりも、買収戦略で勝てる会社を買収して、また次買収するっていう戦い方で、なるほど、伸びてるから、まあじゃあこの先もそうするような気がするって感じですかね。
そうですね。だからちょっと漫画に戻ると、結局咲かせる、まあ、咲かせるっていうのはその、花の e コマースみたいになった後に、結構うまくいきました。で、それを、あれ売ったんでしたっけ、
事業売却みたいな感じですかね。
あ、そうですよね。しましたよね。そうですよね。もともと花屋さんに売りましたよね。はい、で、その金を全部突っ込んで芸能事務所を買ったじゃないですか。で、芸能事務所を先に抑えて、ゴップロ、はい、で、芸能事務所を抑えた理由は、やっぱそれがあればメディアいけるからっていうので、
はいはい、
テレビに参入するために先に芸能事務所を抑えといて、ね、まあ、オセロっていう4つの角を先に抑えるっていうやり方ですよね。で、それがあるんで、で、そのやり方もあるんですよ。確か、自分がやったビジネスっていうのが、ドラゴンバンクに前された時に、芸能人を使って CM させられて負けちゃったから、はいはい、やっぱそこ取らないと勝てないんだっていうふうに、まあ、春が思って、先に芸能事務所を抑えて、で、芸能事務所を抑えた上でメディアに行って、あ、ソーシャルゲームか、うん、どっちですけど、忘れましたけど、ソーシャルゲーム。
まあ、ほぼ並行してみたいな感じでしたね。
そうですよね。うん、で、ソーシャルゲーム結局買収ですよね。もう全額も全突っ込みみたいなことして、ゲーム会社買収でしたよね。まあ、そういう。
そうですね。ただまあ、そう、はい、ゲーム会社は最初は当て馬だったんだけどっていう、
ね。あ、そうそう、あ、そうそう、当て馬で、やって、ただ、あれで結構芸能事務所がいるんで CM 作って売れる、人気出るし、でもそれまたドラゴンバンクに真似されるっていうか似たようなことされてみたいな。
そうですね。確かに。
で、次はメディアだっていう話になって、で、それ多分ドラゴンバンク持ってなかったんですよね、テレビ、メディアって確か。じゃ持ってません、ね、ちょっと忘れましたけど。
あ、で、なんでしたっけ、D-REXみたいな、なんか恐竜のアイコンみたいなところに出資して、まあ結局、自分たちのものにしたっていう。
ああ、そうですね、そうですね。だから。
最初は持ってなかったけど。
そうですね。だから、あれもソフトバンクのやり方ですね。結局、メディア、うんうん、そっちに出資してやるっていうやり方も、まあ似てますけど。
はいはい、
で、まあそういう、結局、ロールアップっていうんですけど、M&A とかのロールアップで、まあ買収戦略で強くなっていって、まあただ、とはいえ、なんか、ちゃんとなんか戦略思ってるありましたよね。そういうふうに、まあ先にタレントを抑えて、うんうん、メディアを抑えて、ゲームを抑えて、で、次に通信まで行くっていう順番。
うん、確かに。
まあ言ってみれば、サイバーエージェントが通信に入ったら、もう街で本当にサイバーエージェントみたいな感じですよね。この、
そうでしたね。
はい、会社が。
だからまあそうなってくとそうですね。ここから先は何を買収するのか。まあちょっと前半の時に金融かなと思ったけど、でも金融も結構そう簡単でもなさそうだなとか、まあ話をしましたけど。
そうですね。
なるほど。はいはいはい。まあでも、多分、ね、1兆ドルいくんだったら、やっぱ IT の王者になる必要があるような気がしますけどね。何がしか。
あとまあ、いわゆるプラットフォーム的なものですよね。ちょっと取らないと。
そうですよね。
ちょっと100兆は厳しいかなっていう感じですよね。
1兆ドルはなかなかいかないですよね。
まあ、トヨタでさえ行ってないですからね。トヨタ日本で。
そうなんですよね。
はい。
世界最強の一番自動車作ってる会社でも、それだけだともはや行かない世界なので。
そうですね。
まあ、行かない世界っていうか、ガファムがおかしいっていう話かもしれないですけどね。
まあ、確かアップルが世界で初めて自動車が100兆を超えたんですけど、あれ2018年ですからね。100兆円。
そうですよね。
で、今もう300兆超えてますから、ちょっとわけわかんない世界ですよね。
うんうん。確かに。 そうですね、まあ確かに。
確か iPhone 出た時の Apple の時価総額15、6兆とかだったの、20兆いかないぐらいだったんですよ。でディズニーとかでも今20兆円ぐらいしかないんで、やっぱ相当厳しいですよね、100兆って。
そうですよね。
で、Netflix 今40兆ぐらい、3、40兆なんですよ、Netflix が。Netflix でさえも100兆いかないんで、まあ厳しい世界ですよね。
確かに。まあ、十分すごいと言えるのかもしれないけど。い
や、
まあまあ、
すごい、すごいレベルの高い話ですけどね、そのやってることは。うん、はい、
うん。まあ、そうですよね。でも、やっぱり、いやそうですね。はい。ということで、まあ、ちょっと、これから先の、はい、トリリオンゲームがどうなっていくかを、ちょっと、ファイナンスのプロと一緒に考えてみましたということで、まあ、でも我々も別に、一読者なので、まあ、ちょっとあと何年ぐらいで完結するのか分かんないですけど、ちょっと引き続き漫画を読んでいきたいなと思います。
はい、ちょっと最後に触れてない点で言うと、まあ、ガーファムで見たら、はい、結局Google、まあ、アルファベットとメタの売り上げの 90% 以上広告なんですよ、うん、あの2社は広告会社なんですよね、
はい、
メディア、
はい、
検索プラットフォームで得る広告か、はい、SNS を経て得る広告かっていう、
は
い、
確かに確かに、
でプラットフォームで持ってるのはガーファムの中でこの2社は広告の会社ですと。で、アップルは6割が iPhone が売り上げなんで、まあ、実際の iPhone のプラットフォームにした会社。
そうですね。
で、Amazon は売り上げは EC が多いですけど、利益はほとんどが、AWS
に。サーバーですね。はいはい。
まあ、その EC の物流を抑えつつ、サーバーでいけてる会社。うん、で、マイクロソフトは分かりづらいんですけど、3つに分かれてて、うん、結局、マイ、プロダクティビティっていうんですか、まあ、いわゆるその、オフィス365みたいな、はいはい、SaaS みたいなやつとか、はいはい、
うん
うん、あとは、まあ、クラウドサービスですよね。
うんうん、
まあ、
そうですね。
Azure でしたっけ、はい、で、もう一個なんかある、はいはいはい、なんかもう一個なんかあるんですよ。で、ちょっと3分の1ぐらいなんですよ。はい。で、それがやっぱ世界のトップになってるんで、なんかそれのどれかをちょっと抑えないとなかなか100兆いかないかなっていう気はしますね。
うんうんうん。
はい。
はいはい。
っていう話でしたね。はい。すいません。最後に補足
です。そうですよね。マイクロソフトはあれか。はいはい。Azure とかみたいなクラウドと、あとビジネスプロセスと、あと Surface などのハードウェア、OS などのパーソナルコンピューティングか。
あ、
まあ確かに、OS 売って Surface 売ってますからね。確かに。
あ、そうですね。そうですね。
まあ確かに。そういうレベルでグローバル、ただいずれにしても共通点はグローバルの覇者だってことですよね。
まあ、完全そうですよね。
日本だけでもないし、ね。もう、やっぱ日本だけだとどうやっても100兆円企業はいかないんだよな。
ちょっといかないですよね。はい。それちょっと逆に、ちょっと楽しみですけどね。どういう絵を描いたら。
確かに。
日本の、全部今日本の覇者なんで、で日本の
トップを
いけたっていう感じなんで、はい。
そう、ドラゴンバンクに勝ったところで、ガファムとの戦い、なんで、確かあれですもんね、なんだっけ、プチプチのゲームやった時に、売り上げの 30% アップルとかグーグルに抜かれるんだよねって話してました、
ね。ああ、そうですね、そうですね、そうですね。
あれあるんじゃん、みたいな。そこのプラットフォーマーおるやんけ、みたいな。
そうですよね。で、一応第1話でね、グーグル、アマゾン、なぜか、グーグル、アマゾン、マイクロソフトでなぜかアップル出てこないんですけど、まあその、3社を出してますから、はい。
そうですね。
はい。
まあだから、あの辺の巨人が存在する世界ってことになってるんで、
そ
この巨人にどう並びに行くのかっていうのは気になりますね。
そうですよね。
いやー、不思議ですね。ちょっと楽しみですね。
楽しみですね。
だからそう考えるとあれですね。トリリオンゲームを読むことで、なんか興味を持って、こういうなんかビジネスとか企業戦略とか調べるのもいいですし、なんかこう企業戦略とかファイナンスとか分かってくると、この漫画の読み方も面白くなるっていうね、部分がありますよね。
そうですね。まあちょっとその少年漫画的な発想、まあちょっとこれは少年漫画じゃないですけど、発想で言うと、まあ国内がドラゴンバンクの時に結局国内の戦いじゃないですか。次にやっぱ世界に行くじゃないですか。うん、いろんなスポーツとかも全部そうですけど、うんうん、で世界の巨人に次戦いに行くみたいな感じが分かりやすい漫画のストーリーですけどね。
うんうん、確かに。ま
あ、それこそアマゾンとかアップルとかそういうところにどう勝ちに行くかみたいなのが
確かに、
はい、
そうですね、よくある。あ、だから少年漫画のストーリー。もしかしたら。そうですね、はい。なんかそのうち、そこら辺の、現実では日本企業が残念ながら多分実現できないであろう、はい、IT プラットフォーマーを、ちょっと、勝ちに行くような 話になるかもしれないですね。
そうですね。だからまあ今風で言うとやっぱ中国の会社なのかアメリカの会社なのかで、アメリカの方がまあ強いですけど、まあそっちに中国いたりするんで、そこと組んでどう倒すかとか、そういう話がまあ漫画っぽい展開ですよね。
確かにそうですね。
はい。
でもなんか一方で難しいのは、あのスポーツ漫画とかもそうですけど、グローバル編にしたら、はい、なんか読者がついてきにくくなって、漫画としてはなんかいまいち勢い落ちるってありますよね。
ありますね。
ありますね。国内編の時の方が面白かったっていう漫画ってよくあるから、ね、ちょっとそこが難しいとこですよね。
あの僕キャプテン翼好きなんですけど、はいはい、あれ国内編と海外編の展開全く一緒なんですよ、ストーリー。はいはい、あの国内編で結局ヒューガ小次郎ライバルじゃないですか、ライバルなんですけど、はいはい、でヒューガ小次郎負けそうになったら、はいはい、そのキーパーの若島が出てきて、で、
はいはい、
最強のなんていうかそのキーパー揃ったって戦う、あの、うん、海外編も、まあ、少年チャイの時ですけど、ユース編の時ですけど、はいはい、ジュニアユース編の時か、あの西ドイツが敵でキーパーだけ分かったんですけど、ミューラー出てきて、あのまだ藤井が揃ったみたいな感じで戦うんで、全く展開一緒なんですよね。
うん、
なんかそういうちょっとあの展開のなんか複雑になりすぎるか、またほぼ似たような話になるかの、まあ、どっちかなっていう気がしますけどね。
そうなんですね。そうするとやっぱ漫画としての盛り上げが結構難しいんで、ああだからこれ今僕すごい勝手な予想ですけど、多分この漫画一番盛り上がるのはやっぱりドラゴンバンクを倒すとこまでだと思うんですね。あの、はい、なぜなら最初からラスボスとして出てくるじゃないですか。
まあそうですね。だから、はいはい、
やっぱり漫画としてを考えると、やっぱりドラゴンバンクに勝って、で、僕の予想では今日話してて思ったんですけど、そっから先の世界編は、はい、あの、3ページぐらいで、そしてその後も、あの、トリリオンゲームは海外で伸ばした。って言って。
ありますよね。ありますね。漫画よくある終わり方ですよね、
はい。そこはカットした方が、なんか漫画としては、熱いまま終われそうな気がしましたね。いや、まあ、あの、ね、ちょっとあの、いや、すいません。なんか、稲垣先生が、あの、海外編の脚本もめっちゃ面白いの考えてたら申し訳ないんですけど、
はい、
あの、今の僕としげさんの会話からだと、なんか、そうした方が、漫画としては、面白く終われそうな気がしちゃいました。
そうですね。
わかんないけど。わからないですけど。
まあでも今はもうちょっとなんか漫画として見るとやっぱ結構王道な感じ、その敵だったと思ったね、トリリオン、あ、ドラゴンバンクとかキリヒメ、最初敵だったけど最後やっぱ手を組むとかも、まあなんか面白い漫画のストーリーですよね。
そうですね。
で、強大な敵倒しに行くなんで、まあそれで倒した方がまあ漫画としては綺麗ですね、最初の敵から。そこからなんか全然知らない敵が出てこられても急に困りますもんね。
そうですよね。
伏線がないですからね。
はい。はい、いきなりなんかあの、里屋なでらみたいな人とか出てこられても困りますからね。
そうですね。
お前そんな最初のうちおらんかったよ。
そうそうですね。
困りますよね。
確かに。そうですね。
はい、
ちょっと読者もついていけないですよね。その、なんか世界観にっていうか、今までいなかったしみたいな。
そうですよね。
急に
強敵、はい、いきなりティム・クックとか出てきても当然ですよ。
そうですよね、
はい。確かに。あー、なんかそんな気もしてきたな。はい。はい、ということで、ちょっと、まあ、わかりませんのが、引き続き、ちょっと漫画、単行本で読んでいきたいなと思いました。
はい。
はい。じゃあ、そんな感じで、はい。
はい、
前後編にわたって、漫画トリリオンゲームの話をしてまいりました。まあ、今後もこんな感じで、あの、なんか、漫画の話とかを緩く、時々やったりもしていきたいなと思いますので、はい。
はい、
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ今日は、ここで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。